学びをするためには活字だけではないでしょう。経験も必要です。経験をするためにはどうしたらいいか、それは常に優れた人と交わろうという心を持っていることです。優れた人と付き合おうとする心を持っていることです。自分の学びになるような方の教えを受けたいと思うことです。友人の中においても優れたところがあると思う人と交わっていくように努力することです。ところが堕落していく人たちは大抵逆です。もともと普通の人であったところが悪い人と交わっていくうちに、主に交われば赤くなる、変わっていきます。どんどん堕落していきます。その最初の一歩の堕落が二歩三歩、そしてダーッとしていきます。必ずそうなります。ですから優れた人と付き合おうとする気持ちを持つことが大事です。あるいは尊敬する気持ちが大事です。また優れた人と付き合いながら自分もまた優れたものとなっていこうとする心、そして優れたるものとなっていったならば、その優れたるものをまた他の人にも分けていこうとする心を持つことが大事です。もちろん優れたるということについても一面的なことだけでは判断できません。人間には多面性がありますから、全ての面において自分より優れているというのはなかなか難しいことでしょう。しかし一面において優れたらそれでも十分なことであるんです。一面において優れているならば、その人の優れたる面を先生として学ぶことです。これが大事なことなんです。もしその反対の人がいたら、これはまた反面教師として学んでいくがよい。しかし反面教師はあくまでも反面教師ですから、影響を受けすぎることは注意をされた方が良いと思います。観察をしても良い。しかしながらあまり深い立ち入りはしてはならないと思います。このように他人との付き合いの中において経験を学ぶということもあります。自分が尊敬するような人、この人は実に成功していくと思う人だったら、じゃあどういうふうにするだろうか、そういうふうに置き換えて考えてみることも大事です。とにかく他人の人生から何一つ学ぶことのない人は愚か者です。これは覚えておいてください。他人の人生から何一つ学ぶことのない人は愚かです。それは今世の魂修行の目的に反しています。自分一人だけで生きていいならば、大勢の人と一緒に住む必要はないんです。大勢の人と一緒に国家を作り、社会を作り、組織を作り、家庭を作って生きていくからには、そこの中に学びを求めなければいけないんです。一人で生きるよりもそうした方が学びが大きいからこそ、そういう集団生活をするように人類は運命づけられているんです。だから他人の人生から必ず学ぶことです。間違いも学び、どういうふうにして間違ったかを学び、またどういうふうにして成功したかを学ぶ。そして魂の傾向性としては、優れたるものに惹かれていくようになりなさい、優れたるものを敬うようになりなさい、優れたるものと交わっていきたいという気持ちを持ちなさい。それに反発してその逆の方ばかり選択していくと、必ず不幸な人生になっていきます。優れたるものを友としなさい。才能においてもそうです。あるいは経験においてもそうです。そういう傾向性を持つこと、これが知恵を身につける第一歩であろうかと思うのであります。